えました武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
人間の素晴らしさと一種愚かさみたいなものを科学的に浮き彫りにしたというスティーブン・スローマンさんとフィリップ・ファンバックさん、早川書房で出ておりますが、無知の科学知ってるつもりというこの本を3枚に下ろしております。
はい、
面白い言い方なんですが、このスティーブとフィリップが本の中で繰り返し言ってるのは、一人で考えるな、
はい、
決して人は一人で考えてはいけないと、人間というのはこうなんか本物の知識が頭の中だけに蓄積されているわけではないと。例えば右手で使うもの、左手で使うもの、それをカードで見て、これは名前は何と言いますかとかって言っても、手に取らせるとパッと言える。あ、分かるかな。ペンが出てくる、
はい、
それをその人が右利きだったら右に握らせるとペンってすぐ出てくる、
はい、
そのつまり右手と一緒にペンを覚えてるんだって、
うんうん、はい、
こんな風にして脳に記憶があるのではなくて、記憶というのは体全部にあるんだと。だから物事を覚えていくとき、体を無視してはいけない、
はい、
そういう例えなんでしょうね。そしてもう一つ、人は他者を使って考える、他人を使って考える、つまり他人と一緒に考えなければダメだという、
はい、
やっぱ相撲には親方、体操選手にはコーチ、テニス選手にもコーチが必要ということですね。で、これはおそらく縄文の頃、巨大な獲物を狙い集団で打ち倒したという歴史が我々の体の中にあるのでしょうと。例えば一頭のバイソン、牛ですな、
はい、
野生の牛を倒しますと1600キロ。
あ、そう、そんなに、
うん、バイソンってでかいよ。
1.6 トンってことですか。
そうですね。
1600キロって 1.6 トンですよね。
1.6 トン、
はい。
で、その1頭1600キロのバイソンを打ち倒しといて、倒すだけじゃダメなんです。これを短時間に食品にしな、加工しなければならない、うん、そのためにはこの肉はあいつのとこに持っていくと保存の仕方を知っているとか、内臓はやつだ、やつがきれいに洗って、そういう知識というのは大勢が集まれば集まるほど豊かになっていくわけですね。
うーん、
ところが人間の中には、俺が倒したバイソンということで肉を全部自分のものだと勘違いする人がいるわけでありますな。そういう頭の使い方をしてしまう人がいるわけであります、
はい、
最大の特徴でございますが、これもアメリカで調査したらしい、これアメリカですからね、インターネット検索で得た情報を数ヶ月後、その情報はどこで知ったのですかとその人に聞くと、その人はそれは前から知ってましたって言うって、
うーん、
インターネットって言わないというね、うん、そういうとこあんの。
まあそうですね、わかる気がします。
なんかでもあれだよな、スマートフォンなんかで調べ物してるやつって態度でかいよな。
そうですか。
人の疑問に対してな、すぐ分かりますよって必ず言うんだよね。
意図も簡単に今調べられますからね、うん、
でも繰り返し言いますが、大した回答じゃないですよあれ、
うん、はい、
なんとかっていうね、
グーグル
でいいや。結構ガセあるもんな。
あ、嘘とか間違いは多いです。
間違いあるし、うん、個人的な見解ありますよね、
はい、
個人的な見解で、その手のことを書いてることがありますんで、
はい、
こんな例はどうだろう、スティーブとフィリップが挙げている人間の混乱の仕方ですが、
はい、
大丈夫です、
はい、
航空機の速度が十分な揚力を生み出せない失速事故が起こった、
はい、
こう水平高度を取れなくて、うん、ゆっくり落下し始める、
はい、
マニュアルにちゃんとあって学校でお勉強してるはずなんですが、自動操縦に人間の手の操縦に変えて立て直さなければならない飛行機を、うん、その時はどうするか、かなさんどうします。飛行機がゆっくり落ちている、 まずあなたは何をやるんですかって、は
い、失速してるわけですから
落ちているわけ
機首を一回下げる。
すごいですね。
え、
普通上げません？
まあ落ちてるから上げたいですけど、まず機首下げないとダメですよね、
うん、なんでダメ？
機首上げたら余計失速しちゃうから。
鋭い、もうおっしゃる通り。落ちている時は落とすんですって。
はいはい。
そうするとそのスピード、その落ちていくのに合わせてグライダー飛ばすと分かりますな。高く上がってコクーンコクーンと下がっていきますけど、下がって水平を保とうとするんですって、
はい、
飛んでいるものっていうのは、
はい、
これは物理の鉄則でありまして、どこかで水平飛行の高度が見つかる可能性が下げることによって得られるんです、
うん、
ところが落ち始めるとほとんどの人が上げようとするんですって、
うんうんうんうん、
そうするとますます急角度で落ちるという運動に、さすがかなですね、物理法則を知っておりました。
はい、
本書はそこからですね、この本はそこからテクノロジー、科学、政治についての知識の錯覚がどれほど人々を愚かにしているかを告発しております。そのあたりいささか私に理解力なく分かりません。これアメリカの政治史がバーッと続くんですが、ごめん、せっすごく話語りにくいんですよ、このあたり全部飛ばしつつ、その人間のその愚かしさについてスティーブとフィリップの話、意見というのを3枚に下ろそうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の3枚下ろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
人の持っている賢さと愚かしさ、その落差みたいなものを科学的にということで、スティーブン・スローマンとフィリップ・ファンバックの無知の科学という本を3枚に下ろしてるんですが、語りつつ様々な、このお二人はアメリカの方でアメリカの政治的状況みたいなことを話されてるんですが、ようわからん。アメリカの政治もよくわからんし、
はい、
私はもともと政治がわからないんであります。政治の話って後ろ向きの予測を前向きに切り替えることが非常に難しいでしょう。ちょっとこれ名前出しちゃおうかな、もうな。私が結構お世話になった大学の先生がいらして、
はい、
立命館にいらした、
はい、
東洋学、中国文明の研究家なんです、うん、梶先生。その梶先生が、うん、新聞なんかでお名前知ってる方いらっしゃるかもしれませんが、メディアに登場する文化人の悪口を書いて今大当たりに当たってるんです。
あ、そうなんですか。
温厚ないい人なんでありますが、すっごい売れ行きらしくて、タイトルもなんかものすごいんですよね。ちょっと言いにくいぐらいのすごいタイトル、で誰が知ったかぶりしてるかって、知ってるつもりで威張ってるかっていうんでバーッと名前が書いて、
具体的な名前を。
そうです。
わ、
でも梶先生の理論は決して感情論ではないんですよ。うん、それがねすごく分かりやすいんですよね、
はい、
ヘイトスピーチに関することで梶先生がお書きになってたので、ああそういう考え方はなんとなく自分も支持してしまうなと思ったんですが、ヘイトスピーチとある国の人たちに対して激しくその人たちを侮辱するようなことを言う、そしたらこの知り合いの梶先生が米軍の基地反対のプラカードにヤンキーゴーホームってあったっていう、ヘイトスピーチを問題にするんだったらヤンキーっていう呼び名に関してもちゃんとした反応を示すべきだっていう、そう思わない、
はい、
この理論がね、やっぱりこう侮蔑の中でヤンキーだけは平気で、ゴーホームっていう、なんかそれはないんじゃないかっていう、そこをきちんとしない限り抗議運動とヘイトスピーチの壁はなくなっちゃうよね。かなさん、世界最強の国はどこでしょう？
アメリカ
だよね、
はい、
梶先生がすごい突っ込んで、じゃあなんで最強なんだ、はいどうぞ。
なんで
アメリカ強いの？
なんで、
うん、
兵力とか、
うん、
経済力、
梶先生が兵力だったらいっぱいいるって、中国だって負けてない、人数等々、
はい、
ね、 なんでアメリカガツンとやっつけないんだ、兵力強いのに、
はい、
うん、アメリカ友達がいらない国なのよ。付き合わなくても一国で飯食っていけんの。工業と農業のバランスが比較的いいんで、自分とこの田んぼ畑で取れたもんで物を作りつつ生きていけるのよ、
はい、
そんな国世界でアメリカしかないのよ、はい、ギリギリね、ギリギリ贅沢言っちゃダメだよ。でもアメリカは紙にも困らないし電気にも困らないし水もなんとかするんでしょきっと。それに比べて中国もう農業危ないのよ、
はい、
だって小麦輸入してんだよ、
うん、
中国が、
はい、
麺類の国がさ、で日本もね、
はい、
小麦は自分とこでなんとか、
うん、
日本も一番大事なのはもしかしたら農業かもしれないよね、
うん、
やっぱ農業って絶対に持ってないと、だって世界のお友達から去られた後食い物がないって慌てる惨めさって、つまり梶先生がおっしゃりたいのは自分の持っている知識で全てを割り切りすぎるっていうそのことなんで、
はい、
人の名前を出さないということで梶先生の本いつか取り上げようかなっていうふうに、
はい、
私もメディアで働くんで先生がボロクソ言った人とすれ違うことがあるんで、ただ梶先生のおっしゃってることはすっごくね分かる。人々は自分の知っていることだけで世界を割り切りたくて、逆の意味で言うと錯覚を喜んでいるという、この本、この知ってるつもりのスティーブンとフィリップは繰り返し言います。自分の知らない人と一緒に考えるっていう知恵を持ってない限り人間はバカになっていきますよ。そういえば日本のやっぱり前半中盤ぐらいのスキャンダルは全部狭いところの範囲内でしたよね。日大のアメフト部、はい、それから日大の総長さん、アマボクシングの会長さん、うん、から東京のお医者さん関係の学長さん、
はい、
それから必死になって自分の息子を大学に入れてくれと頼んだ文科省の方、
はい、
割と狭いところでひそひそっとお話をなさっておりましてね、
はい、
それから何ですか、なんか女帝部屋に呼ばれてなんとかパワーを感じたという選手と、うん、それから体育館の片隅でビンタをしてるコーチとか、うん、いかにもこのぐらい物陰での会話であるし話ではあります。それではダメなんだと、
はい、
今大きな時代の変化を迎えております。それは何かというと賢さの定義が変わりつつあるんですってかな、
うん、
人間の頭の良さを決めるのは実は IQ とか知能テストではないと、
はい、
別の才能がその人の賢さを決めていくと、
うん、
これは明日の続きとしますかね、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
知ってるつもりを語って、おります、
はい、
どうですかここまで。
私最近知らないことが多すぎるなって思ってたとこだったので、
うん、
参考になります。あと思い込みとかね、
思い込みとかな、はい、天気予報の時にレポーターの人が地元に住んでいる人に質問して言わしてるんですけど、ここあんたがずっと生まれた時から生きてて、あんたもう70年近いよ、初めてだよこんなに雨降ったのはっていう、
はい、
その70年が当てにならないんですよ。その70年というのはデータとしては非常にか細いんですよ、
はい、
そういう定型の言葉を持ってきて異常気象であるっていうことをシャニムに言わせようとするのはどうかなと思ったりね、
うん、
するんですよね、
ええ、
うん。みんな最近疲れてきたせいか、だんだん異常気象って言わなくなったね。昔テーブル叩いて言ってたじゃん、
うん、
いっぱい不幸がありまして本当にこう被害に遭われた方には申し訳ないんですが、地球も一生懸命バランスを取るために強烈な台風が来ますが、 どうしてもあのスピードで海を引っかき回さないと全体がっていうのを考えてるとすれば、あんまりこう呪うことはできない、そんな気がするんですな、
はい、
あ、ごめん、切ないよね。時としてこの国に住んでることをそう思いません、みんな呪いたくなる時あるよね。で本当にあの台風のね、とにかく21号なんて見てると、まっすぐ行けって言いたくなる時があるんですけど、かっくんって曲がって四国に来るんですよ。いや、もうごめんなさいね、そのまっすぐのところに住んでらっしゃる方。でもね、時としてあんまり連続して20、21とか続くとね、もう本当になんでおめえそこで曲がるんだって、
はい、
こっち来んなって言いたくなる時ある。うん、あ、
しかも今年は災害があってまた同じような台風が来たりとか、なんでまた来るのっていうのは、
中国地方だってまだ片付いてないんだからさ、
はい、
そしたらね、時々するでいいこと言うんだけど、うちの娘がさ、
はい、
ねえパパ、台風も来なきゃ雨も来ない、竜巻も来なきゃ地割れとか土砂崩れもない、
はあ、
どこか知ってる？
そんなとこあるんですか？
生きてよな、ほんとそういうとこに、
はい、
砂漠だってよ。
砂漠か、砂漠か、砂漠ね。
日本はなんでこんなに揺れたり濡れたり崩れたりするんだったら、ほんだうちの娘が、それは地面が生きてるからよって、生きてる地面の上に住んでるんだって。
おー、生きてる、
生きてるんだ、まだ成長してるんだって。川は流れを変え、山は姿を変えるんだって。
お、
確かにもう本当にそばに住んでた方はね、大変な犠牲なんだけど、
はい、
そんですっかり話脱線しちゃうけど、テレ東で
You
は何しに日本にあるじゃん、
飛行場で外国の方捕まえてそれ追っていくんですよね。
この間変なやついてさ、思わずゲックッとして見たけどさ、
はい、
金継ぎっていう技術知ってる？
金継ぎってお皿じゃなくて？
お皿ですね。
お皿の割れたところを継ぐっていう、
はいはい、
修理する。
あ、パテで、大概は漆ですけど、漆を固めて、はい、それで割れた茶碗をそれで塞いで、そこに装飾を施して、買ってあったものよりもさらに美しいものを作るっていう。うん、
はい、
その金継ぎに行かれたポーランドの青年がいて、日本に習いに来てん、
うん、
それで金継ぎがいかに素晴らしいかを一生懸命テレビスタッフに語るわけよ。あるんだってな、ヨーロッパにも金継ぎ技術みたいなのが。ただけどそれは高級なお皿とか陶器なんだって。なんでかっていうと、使わないけど飾っとくために修理する、
はい、
日本は違う。金継ぎって、
うん、
継いだらまた使うのな、
はい、
そんな技術世界にないんだって。
う
ん、ですごいのは、粉々に割れた茶碗が割れなかった茶碗よりも金継ぎの後値段が何十倍にも上がるんだって。
へ
ー、その金継ぎで名を打った名器ってありますよね。あのオリベっていう、
オリベ、
オリベなんかが、あれ、あの人は金継ぎの歌舞伎者なんですよ。だから金継ぎ技術を高めるために自ら茶碗を割ったっていう。とその金継ぎ、金継ぎ茶碗がものすごいんですよ。割れたところにきれいに漆で、聞いたらあれ60とか70工程なんだってな。
ほう、
70回ぐらい手間がかかる、
はい、
で割れなかった茶碗よりも値段が上がるんです。
へえ。
彼が言うのは、7回かな、会社が倒産したんだ、
うん、
それで8回目ダメだと思った時に金継ぎ見て、金継ぎの意味を英語で読んで泣きながら、俺も金継ぎだと思って8回目の事業が当たって、
はい、
金を貯めて金継ぎ作品を買いに来るのが彼の楽しみなんだって。金継ぎを見ると元気が出るんだ。別れ際に日本のスタッフに、自分も金継ぎで前より高くなって見せるって言いながら背中、
いい話じゃないですか。
いい話だろう。で、皆さん、さっき言ったけど、山崩れはあるし、地震は多いし、土は持っていかれるけど、日本人はこの大地に、生きた大地にしがみついて懸命に金継ぎしながら生きてきたんですよ。 金継ぎ的美っていうのは、この日本人の日本の土に対する感情と全く同じ感情を芸術にしたんじゃないかな、はい、そう、割れるものを恐れす、これですな。今次また明日のモネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
知ってるつもりお送りしております。昨日話そうかなと思って別の方に話が流れちゃったんですが、はい、今時代とともに賢さの定義が変わりつつあります。かつて人の賢さを計測する方法は知能テストでした、うん、足し算を素早くやったりね、四角の中に何個の三角形が隠れているか答えなさいとか、そういうことで賢さを測ったんですが、今は違うそうでありまして、まずは G 因子、まあ原因の因と書きますが、 G 因子と呼ばれるジェネラルという賢さ、はい、これはその人の知能、空間、言語、数学、類推、単純、複雑思考の使い分け、などの中で他者との関わりを利用した方が良いと判断したとき、すぐにグループに呼びかける力だそうで、
はい、
分かりやすく言うと、何かの問題に遭遇したときにすぐにグループを組めるという、そのグループを組む力のことを G 因子というそうでありまして、これ実は賢さに入ってるんです、
はい、
だからグループ組めない人は能力が低いということになるわけですね、はい、それからグループを形成した後、グループ全体を励ましてグループ全体の成績を上げようとする、うん、そういう人がいるとすると、その人のことをコレクティブ、 C 因子が高いと呼びまして、集団知能が高いというふうに、表現されて、知能の高さに。だから、グループ、仲間を集める力、仲間と一緒に頑張れる力、うん、それが今は知能だそうですよ。
ほう。ある意味、コミュニケーション能力があるかどうかっていうこと
ですね。日本語で難しく言うと人間力とかって言いますけど、でもそういうのを賢さの中に、それが実は一番大事な賢さであるっていうふうに、賢さの定義が変わりつつあるそうでありますね。今年はこうスキャンダルの方を振り向きますと、その G もジェネラルもコレクティブも低かった人が多いですよね。仲間が集まらない、それから仲間と一緒にやる気がない、今年のスキャンダルの主の大体の特徴だよね、
はい、
間違いなく言えることは、パフォーマンスの力が低い人ほど自分のスキルを過大評価してるそうです。そういうの見たことありませんか？パフォーマンスが低い人ほど自分のそのスキルを過大評価するという、
結構周りにいっぱいいます。
いっぱいいますよね。本格的にリングに立ったことがないのに、こうパンチの練習やってるじいさんがいましたよね。軽いパンチあかへんねん、ボーンと入らな。やってみろよ3分間。これはですね、レースで戦うカーレーサーよりも田舎道を何年も安全運転で走らせた人の方が安全運転というスキルに関して自信を持つのと同じことだそうですね。
ほう、
これやっぱり一番危険ですよね、カーレーサーの人の方が危機に関しては、危険に関してはものすごく注意深いんですって。無知と錯覚が重なった人で、こういう人がコミュニティの知能から切り離されると、より大きなコミュニティに被害をもたらす人物になってしまうという、
はい、
そういうの思い当たりますよね、
はい、
自分の狭いスキルをうぬぼれている人は集団から切り離されると、集団全体をダメにするほどのミスを犯す人になると、どんなに無知であっても集団あるいは仲間を集め考える力を持った人っていうのは、 G 因子 C 因子が高い人ですが、これものすごい偉業を残すそうであります、その一人が JFK、はい、ジョン F ケネディという方、はい、この方は宇宙について知識はほとんどなかった。ところが誰かの話を聞いて、この人間の宇宙に関する技術を勘違いし錯覚したと。 なんと1961年という早い段階で、アメリカは宇宙飛行士を最も安全に月へ着陸させる能力を持っていると錯覚したそうであります。
錯覚。
ああ。それで仲間を呼んで、どうだと聞いたらみんなが不可能だと叫んだんですが、この自信に満ち溢れた勘違いの人は、いや、頑張ればできるはずだと、もう一点突破。で、とうとう月面着陸させたという。
はい、
これ仲間さえいればどんな錯覚もとんでもない奇跡を起こす引き金となりうるのだと。面白いですね。大変面白い。私の注文でございますが、スティーブ・フリップ、もうちょっと具体的にいろいろ書いてほしかったんでございますが、
はい、
なんともはやその辺がね、こう少ないんでございますね。でこの特徴でございますが、アメリカの研究者の方のあの5本というのはものすごいドメスティックなんですよ。
うん、
この辺ちょっとスティーブ注文つけるけど、ね、これちょっと私自分で書いてますけど、私には少しも面白くないのですって書いてるな。腹が立ったんでしょうね、途中でね。そして一番最後でございますが、私あんまり面白くなかったんですが、
はい、
アメリカで行われた科学テスト、
はい、
それをスティーブとフィリップが紹介しているんでございますね。
はい、
それを一丁明日は試してみますかね。
あ、
どんなテストか、これあのはっきりした科学テストはトンチじゃありませんので、
はい、
皆さんも一つ丸バツでお答え願えればと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
無知の科学という本で知ってるつもり、スティーブン・スローマンとそれからフィリップ・ファンバックさんがお書きになった、人間が科学的でありつつもその科学が呆れるような無知な部分があるんだというのを科学的になんであります。でアメリカで行ったテストだそうであります。12問あります。香奈さんやってみる。
はい、
じゃあ鉛筆用意してください。
はい、
もしあのお近くにメモ用紙がある方、今から12問問題を出します。科学的知識を試すという問いでございますんで、
はい、
地球の中心はとても熱い、
はい、
2番、各大陸は何百万年もかけて現在の位置まで移動した、今後も移動を続ける、
はい、
3番、地球が太陽の周りを回るのか、太陽が地球の周りを回るのか、
はい、
地球が太陽を回っているのか、太陽が地球を回っているのか、
はい、
4番目いきます。放射能はすべて人為的に作られた、
はい、
放射能はすべて人為的に作られた。5番目、電子は原子より小さい、電子、電気の電、電子は原子より小さい。
分かんない。どっちだろう。
まあ丸バツですからね。
はい。
6番、レーザーは音波を集中させて作る。レーザーは音波を集中させて作る。
分かんないな。はい。
7番目、宇宙は巨大な爆発とともに始まった。
はい。
これ聞いてる皆さん楽しいですか。すいませんね。すいません。そういうふうじゃないとオチが つかないもんですからもう、はい、勘弁してください。
頑張ってます。
はい、8番目いきますよ。
はい、
生物のクローン技術は遺伝子的に同一のコピーを作る、うん、生物のクローン技術は遺伝子的に同一のコピーを作る、
はい、
9番目、赤ん坊の性別を決めるのは父親の遺伝子である。赤ん坊の性別、男か女かを決めるのは父親の遺伝子である。10番目、
はい、
一般のトマトには遺伝子はなく遺伝子組み換えトマトにはある。
はい、
丸バスで結構ですよ。11番目いきます。抗生物質は細菌とウイルスの両方に効果がある。抗生物質はウイルスと細菌、その両方に効果がある。
はい、
12番目、今日私たちが知っている人間は先祖である猿から発達した。 先祖である猿から私たちは人間になった。丸か×か。
はい、できました。
いきますよ。
はい、
これで正誤合わせていきましょうかね。はい、1番目丸。
はい、
2番目丸。
はい、
3番目地球が太陽の周りを回っている。
はい、
4番目×
。はい、
5番目丸。
はい、
6番目×
。はい、
7番目丸。
はい、
8番目丸。
はい、
9番目いきますよ。
はい、
9番目これは丸、父親の遺伝子だね、オスの遺伝子だ。
はい、
10番目これ×。
はい、
11番目抗生物質、ウイルスと細菌の両方に効果、効果ない、
×。はい、
12番目、
はい、
今日私たちが知っている人間は先祖である猿から発達した、これ丸、うん、
丸。
何点ですか？
私ね、意外にも間違えたのは9番のみなんです。
11点だよね。
はい、
はあ、
結構自分ではよくできた。
武田がもうびっくりしたんですよ。私は満点でした。
ああ、そうですか。
丹羽さん何点ですか？
10点。
10点。はい。これはアメリカと中国、ロシア、それからインド、日本、韓国などで行ったということでありますが、アメリカはやっぱり宗教上の理由で12番目引っかかる人がいるんですって。これダーウィンの進化論まだ認められていないんで、まあ、でもそのことを加味してもアメリカの人はだいたい7点ぐらい取ってるっていう。
うーん、7点か。
あれ、俺ら3人日本人参加したけど10点以上だよね。
はい、優秀、
優秀だよね。
はい、アメリカの7点ってちょっと低いですよね。
7点低いよな。
低いですよね。
うん、ちょっとこれおかしいよね。
うん、
この辺ちょっとね、スティーブ、フィリップ、もう一回研究し直してくれる？はい、ちゃんと細かい注文つけております。これは私も自分で驚きましたが、
満点はすごいですね。でもね、
まあちょっとまぐれも結構あったんですよね、うん、だけどこの12問5点間違えるっていうのは宗教上の理由にしても、
うん、
ちょっとやっぱり三枚おろしアメリカもやった方がいいかもしれない ね、
ちょっと間違えすぎ、
うん、
はい、
ということで、ございます。スティーブ・スローマンとフィリップ・ファーンバックが書きました無知の科学、どうして人間は無知になってしまうのだろうということですね、はい、これはもう非常に単純なことでありまして、今の自分、今のコミュニティ、それに属しながらさらに次なるコミュニティの中に自分がこう入って行こうとするという、そういう思いがなければ、そしていくつになっても自分を完成しない自分として決してうぬぼれず、コツコツと勉強していくという、あなたが知らないことを一日も休むことなく加算積算されていきます。自分の生きていく世界のすべてを支配していると思っていた老人が2018年夏けつまずいた例をたくさん見ました。今所属しているコミュニティに満足せず、また己にもうぬぼれずという意味でお届けいたしました。知ってるつもりでございます。来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。